信仰によって踏み出した足を戻してはなりません。あなた方はしっかりと立ち、そして進んでいきなさい。私が力を与え、また信仰の歩みの全うを与えよう。
この教会を土台として大きく神の計画が進む直前に来ている中で、もう一度この開拓当初の聖書と祈りの土台に立ち返り、またその祈りの土台を取り戻す必要が出てきていると主が言われます。
一人一人の信仰生活においていろいろな困難問題も許されてきますが、祈りをもって対応なしてください。それを通して私は祈りの強さ、恵みというのをあなた方に教えるとともに、豊かな勝利を表していこうと幸せます。
この様々なこの神のご奉仕の場というのが教会を土台としてこの30年の間開かれてきましたが、この様々な目に見えるご奉仕の事柄にあまりにも人間的に心が奪われてしまうがゆえに本末転倒になっているものがいるとしか言えます。もう一度このすべてのご奉仕を主に委ね、ご自身のとの神との関係を整えていきなさいとしか言えます。
それに熱心に私を求め、また聖書を読み祈っていきなさい。その中で必要なことを示し、また必要な道を示していこう。
特にこの奉仕の全うという上では、この個人と神との関係の中でのこの祈りの土台というのがポイントになると主が言います。
それでは、再び私たちの中で立ち上がってガリーズ脇を巡るとともに賛美していきたいと思います。
天皇様、予言の言葉をありがとうございます。特別賛美証を感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さん、こんにちは。中国の武漢でね、なんだっけ、コロナウイルスが発生してですね、今世界がパニックみたいな状況になってますけども、こんなことは今までなかったですね。ただ、今までないことが次々と起こってますが、黙示録に書いてあることにね、非常に近づいてる疫病ってのも書いてありますしね。それからいろんな戦争とか、あるいは災害っていうのも書いてありますし、まさにそれが近づいてきてるっていうことをね、ちょっと感じるんですよね。ですから、どうぞ皆さんも、神様の、キリストの再臨が近いということを覚えつつ見といていただきたいと思うんですね。それで、日本から飛行機が日本人を迎えに行ってるんですけども、4回目のやつに、TLEA の方々がね、かかってるんですね。ですから、祈っていただきたいというふうに思いますし、そこに加われたらいいなと、こういうふうに思うんですが、要するに、この問題に TLEA の人が関わるほど、身近な問題として動いてきてるということですね。それで、神様が聖書を通して言ってるのは、目を覚ましていなさいということを言っていて、そこには二つの意味があって、一つはですね、近いということを知り、備えをするっていうことと、それらをこういろんな方々に 説明したり警告したりするっていうことをね、一つ重要なポイントとしてあるということをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。またもう一つの面があって、何の面があるのかっていうとですね、私たちの教会っていうのは黙示録の本を出した教会なんですね。でそれは一つのことを表していて、週末のことに対する飯があるっていうことですよね。でそれを伝えていくということとともに、もう一つはですね、日本の景況説ってほぼ観覧前景況なんですね。それは間違っています。観覧中景況は正しい状況ですね。でこれをはっきりと述べていくということも必要であるなと、こういうふうに思います。でマリンさんとお話をしたときにね、景況説に関してお話をしたんですが、マリンさんはですね、観覧中景況だったんですね。聖書にはっきり書いてある。聖書にはっきり書いてあるんですね。観覧前っていうのは類推です、具体的にね。それとともにですね、佐々木牧師がロサンゼルスで大教会の牧師と会ったときに、そっちの牧師の人が突然観覧前の景況説に何、どういう景況説かって聞いてきたんですね。で、観覧中景況って言ったら、それが正しいっておっしゃってね、多くの人はそのことをね、理解してないっていうふうに言われました。観覧中景況をね、述べ伝えていくってことは重要なポイントです。そして、世の Y の状況を捉えるにあたってですね、御声新聞ってのは重要なポイントを持ってます。国々の動きとか、週末に起こっている事柄を、この知らせることによってね、何が起こっており、そして、再臨が近づいているってことをね、知らせているんですね。ですから、どうぞ皆さんね、御声新聞を買って、それから用いていただきたいと。また、ノンクリスチャンにも用いていただきたいと。こういうふうに思うんですね。だからさっきからね、なんか勝手に置いてあるんですよね。何が置いてあるのかっていうとね、クモ虹が置いてあるんですよね。これ、説明しろって言ってるんですがね。まあ、クモ虹もついでに買っていただきたいと。こういうふうに思います。それとともにですね、ガングリオンが癒されたんですね。それは私の入院してる時に、不思議さんにガングリオンができて、それで悪化してきたので、先生を変えてね、違う病院に行ったんですね。ベテランの先生ね。そしたら、もっと悪化してきて、それで結局ベテランの先生は入院して、手術を受けるという、そういう判断をしましてね、検査をして入院することになったんですね。で、その時にですね、まあ私はね、あ、これは入院治癒って見心じゃないんじゃないか。これはね、直接癒そうとしてんじゃないかっていうことを感じたんですよね。そしたら不思議さんも、そういうような示しっていうかな、導きを感じてですね、最後にキャンセルしちゃったんですね。で、その後ね、何が起こってきたのかっていうと、癒しが起こってきて、今はですね、全く跡形もないという形ですね。主の癒しが起こりました。感謝していきたいというふうに思います。いろんな病気が許されるんですけども、病気になることの益っていうのがあるんですね。それは何かっていうと、病気において主がどういう手を捉えて、どう癒されたかっていうことがわかるわけですね。ですから、実はね、私いろんな癒しを体験してるんですね。で、いろんな問題に出会う方々もいらっしゃいますけども、その問題を受ける影響っていうのはね、その問題においてどう主が働き、そして勝利を表したかっていうことを表してくださるのでですね、期待しつつ見といていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、私の知ってる限り最も優れた預言者と思うのはイリエさんなんですけども、イリエさんの近況をね、ちょっと聞いてみたんですね。だから向こうに連絡を取った時に驚いたことにですね、骨折してたんですね。肩と腰を骨折してたと。なんか似てますよね。ギフスの茅野さんと笠野君も骨折してて、 みんな骨折してた。で、どうぞ、癒しのためにお祈りください。まあ、霊的なことはなんでいろいろね、なんか神様の示しとか、霊の戦いがあったようですけどもね、どうぞ、素晴らしい証をしてくださる方なので、その証を皆さん聞いてないからね、ぜひ聞かせたいとは思ってるんですけども、回復されてさらに活躍されるように祈っていただきたいと、こういうふうに思います。それで、白馬キャンプじゃなくて、殉教生会のビデオがありますんで、それを見ていきたいと。
1597年2月5日、ここ長崎にある西坂の丘で26人のキリシタンたちがイエス・キリストを愛して喜んで殉教していきました。当時この場所は極悪犯罪人の死刑の執行場所でした。呪いと憎しみと悲しみが満ちていたこの場所で、26人のキリシタンたちがイエス・キリストを賛美し褒めたたえた時、天国の希望と喜びが満ち溢れていったと言われています。26世紀の足跡に習い、毎年2月5日長崎殉教記念聖会が行われています。今年も昼の部は西坂で、夜の部は原爆資料館ホールで行われます。ぜひお越しください。心よりお待ちしております。
今週の2月5日にですね、西坂で、まあ、26世紀が殉教した場所ですけども、殉教記念聖会があります。ぜひ皆さんいらっしゃっていただきたいと思います。これは日本最初の殉教者たちで、カトリックの方々ですけども、まあ、クリスチャンで心は一緒ですので、そこで、神様の恵みをね、受けたいというふうに思っているわけですね。それで、行けない方はね、2時からと7時からこの場所で同時中継をやりますのでね、来れる方は来てください。来れない方はインターネットでも見ることができるので、そこを見ていただくか、ダウンロード版、保存版で見ることもできますね。いらっしゃっていただきたいと思うんですね。それで、26世紀の殉教に関しては、2つポイントがあるということを感じます。一つはですね、天の御国っていうことですよね。で、我々は永遠の存在であり、天の御国のものであり、言い換えれば神の国のものですよね。ですから地上に生きてるんですが、私たちは天のものとして地上に来ていると。その天の御国のものとしての意識と、それとともにですね、希留者としてのですね、確認と意識っていうのは、私たちのですね、クリスチャン生活にとって非常に大きな祝福を開くものなんですね。ですから一つはその、私たちは天の御国のものであるっていう、で、希留者であるっていうことにね、ポイントがあるということをね、覚えておいてください。それともう一つはですね、再臨が近づくにつれて迫害が来るっていうことが言われてるんですね。マーリンさんと初めてお会いしたときに、マーリンさんが言われました。迫害が来るって言ったんですね。それと、ワンミンタオというね、中国の伝説的な、牧師とお会いしたときにですね、彼がもう盛んに一つのことしか言いませんでした。迫害が来る。ですから、まあ、どういう形で来るかわかりませんけれども、そういうことの柄に対して祈って備えるということは重要であり、まあ、海外選挙なんかやるとね、今はね、殉教者の数が歴史上で最も多いんだそうですね。 いろんなところでクリスチャンが殺されてるっていうことが起こってますね。ですから、そういう働きの中で出会うことがあるのかもしれませんし、今生きていて出会うことがあるのかもしれませんけども、そういう事柄に関して祈り備えるということはね、重要な意味合いがあるということをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで、白馬のキャンプのビデオがありますので、それを見ていただきたい。
白馬スネルゴイキャンプ2019。白馬スネルゴイキャンプは、毎年2月の末に長野県白馬で行われるクリスチャンのキャンプです。スネルゴイとはギリシャ語で道路者という意味があり、このキャンプは黙示録の時代の大リバイバルの時に共に働く道路者の立て上げを目的としたキャンプです。毎年様々な場所から多くの方が参加され、今年は353名の方が参加されました。
名古屋から来ました。人生初スキーなんで楽しみたいと思ってます。
美味しい食事やスキー、スノーボードも楽しむことができます。スネルゴイ。このキャンプでは今の時代における福音宣教のために、さまざまなセミナー、白馬クリスチャンフィルムフェスティバル、聖霊による9つの賜物の実践訓練が行われます。白馬クリスチャンフィルムフェスティバル、今年で第9回となるこの映像祭は、ドラマ、CM、ドキュメンタリー、ミュージックビデオからなるクリスチャンの映像祭です。今年も多くの作品が応募されました。最優秀賞であるホワイトホースは、統合失調症の癒しの証を動画にしたザ・ライト・オブ・ホープが選出されました。
2級の精神障害の指定を受けるほどにひどい状態だ。
あなたの病気は一生治りません。
ところが集会後、講師の方に祈ってもらったその時、妻に予言を通して神の言葉が語られた。
聖書にある9つの聖霊の賜物の働きは現実に存在しています。そしてこれからの福音宣教の働きは、この賜物の働きを伴って大きく進んでいきます。
癒しの旗が一気に伸びます。なぜならそれが御心だからです。具体的にね、それが神様の計画だからです。だから皆さんに癒しが起こるかどうかはですね、皆さんがちゃんと従うかどうかですね、意思を持ってやるかどうか。言い換えれば、意思を持って神の言葉に立ち、その神の言葉に従うかどうかということです。
予言を語るにあたって、どこかの山にこもって千人のように語っていくわけではなく、日々の信仰生活の中で様々な問題に対応しつつ語り続けていかなければなりません。ですから、この信仰の対応の三大ポイント、祈り、従い、感謝、賛美は重要なものです。
白馬スネルゴイキャンプでは、賜物の働きの実践訓練も行われています。
神様はね、ふさわしくないものを愛してください。 で、ふさわしくないものをですね、神様はね、立て上げる。で、パウロもペテロも、神様に期待を持ったから。で、ふさわしくないものは恵みによって神様が導いてくださった、その恵みが中心だ。
世界の中でこれから、この癒しの働きがさらに起きてくると語られていたので、これから癒しの働きを実践していきたいと思います。感謝します。
スノボーのターンができるなんてよかったです。
今白馬キャンプで、弟はまだ洗礼を受けてないんですけれども、自分でお祈りする力が与えられて、癒しの教室に参加させていただいて、私も
世界中の多くの人々がキリストを信じるとき、大いなる刈り取りのとき、リバイバル、白馬スネルゴイキャンプはそれを信じる者たちの集うキャンプです。参加者はそれぞれの地へ帰っていきます。そしてその地で聖書にある神様の大いなる計画を信じ進めていくのです。キリストにある道路者として、リバイバルはすでに始まっています。
白馬スネルゴイキャンプが3月の4日だっけ、4日から6日までの予定で行われます。どうぞ皆さんいらっしゃっていただきたいと思うんですね。まあ、一つは、リバイバルを開き、それを進めているということとともに、霊的に一気に引き上げられるキャンプでもあるんですね。で、リバイバルの働きを、一つのポイントとしてやってるキャンプってのは二通りあってですね、リバイバルを熱心に求めてるんだけど、どうやったらリバイバルに行くのかわからない。これが一つです。で、もう一つはですね、リバイバルのポイントが理解されていて、そこを推してるキャンプですよね。で、このキャンプの特徴はですね、リバイバルの鍵がもうすでに与えられているんですね。で、鍵ってのは何かっていうとですね、聞き従うことと感謝のことからです。これが鍵となっています。で、これで今開き始めて、さらに発展しようとしている。それとともに賜物の働きですね。それが大きなポイントです。ですからすでに道筋が明確に見えてきているキャンプであるんですね。また、賜物の働きでも強力な働きをします。例えば、チェコの宣教チームの賛美チームの働きでもね、皆さん見てて、神様働いてるなっていうのは分かったと思いますが、実際そこで行ってるとね、さらに強烈な形でね、まあ、中にいた人も何人かいらっしゃると思いますが、技が起こってるんですね。たくさんの人たちが集まってね、あるいは感動したり泣いたり、ね、一緒に口ずさんだり、驚くべきことが起こっています。でもね、その時にちょっと面白いなと思うことがあるんですね。それは何かっていうと、あれ2回目のチェコチームであって、1回目のチェコチームってのがあったんですね。そこから、路上ライブってのが始まってるんですね。1回目の最初はね、失敗したんです。それは何かっていうとね、ほとんど人が集まんなくて、反応もなかったんですね。そしてね、どうして切り替わったのかっていうとですね、失敗した後集まってきてまた祈ったんですね。で、祈った時に予言を通して言われたんですね。場所が違う。場所は中心的な場所。ここでやりなさい。と言われたんですね。で、確かに一番中心的なところに人々が最も多く集まりました。それとともに曲が違う。曲はね、God is Love を中心にやりなさい。非常に具体的だったんですね。でね、それを始めたらね、一気に燃え上がっちゃった。で、この時に、宣教における賜物の働きの威力っていうのをね、こう我々は見せられています。そして皆さんね、リバイバルはこれから始まるんじゃなくて、もう始まり始めており、それが大きく発展しようとしてるっていうことをね、どうぞ覚えておいてください。で、後でも言いますけども、 大きな神様が祝福を与える前に、その前にいろんな困難の問題が来るんですよね。だから今そういう動きになりつつあるので、その時にですね、より大きな困難とかなんかが今あったぞ、ちょっと前にあったぞっていう人はね、結構多いと思いますね。ちょっとそういう人手を挙げてみてね。かなりいらっしゃいますよね。そんな、なぜそうなのかというとね、神様の技が起こる前の整えです。で、神様の技が発展するときのね、この一つのパターンなんですね。聖書を見ればはっきりできます。それは何かというと、祝福した器っていうのはね、いろんな問題の中通されるんですね。それどうして通されるのかっていうとね、呪われてるから通されるのかっていうと、そうじゃなくて、それを通してね、より信仰が整えられ、霊的に整えられて、備えられていくわけですね。ですから、それが来てるなっていうことをね、非常に強く思います。で、病気になった人も多いと思いますよね。でもこれはね、何か問題があるからではなくて、これから始まるからですよね。それが一つポイントとしてあるということですね。それとともにですね、私は日本のキリスト教会にいましたからわかるんですが、二世三世が用いられるっていうね、神様の言葉ですね。ありえないからね。もちろん一世もたくさん用いられてるわけですけども、そんなことあるかと思ったんですね。そしたらね、二世三世が用いられてるわけですよ。だって今、賛美チームっていうのは、主な賛美チームっていうのはほとんど二世三世でしょ。しかも上手いじゃないですか。プロでもやっていけるようなチームがいくらでも出てきましたね。皆さん、これね、普通じゃないんですよね。そんな風になりますか、皆さん。で、主がね、働いてるのです。白馬でね、子供たちが集まって、雪遊びをしていてね、そしていつもみんなで来て遊んでいて、ブラブラやってた連中が立ってきたのです。特別な学びなんてやってませんよね。CS ちょっとやっただけでしょ。で、精霊がね、特に働いてると言わざるを得ません。それとともにね、映像の働きとか、あるいはですね、インターネットの働きは、中心はね、皆さん、二世三世でしょ、皆さん。で、これはね、よし、日本のキリスト教会を見てきたから、ありえないのですね。でもそれを通して何がわかるかっていうとね、精霊のね、特別な働きがここで起こってきてるな、と。こういうふうに思います。それで、で、どうぞ、皆さんね。キャンプに来ていただきたいと、こういうふうに思います。特別なことがね、起こり始めています。で、それはさらに発展していきますし、全体においての発展とともに、個々における発展が出てきますよね。いろんな種の導きとかね、種の働きを皆さんが見ていくということになってくるということをね、覚えておいてください。それで、私たちは愛されています。私たちほど愛されているものはいません。全国行くと共通ですね。誰よりも私が愛されてるっていう歌がね、どこの教会でも歌われてます。そうするとね、それを聞いた人がね、多分おかしいなと思うんだろうと思うんですね。というのは何かというと、誰よりも私が愛されてるとするならば、他の人よりも愛されてるわけだから、それはたった人の歌になるわけですね。ところが全体の歌として歌ってるわけですよね。つまり私も愛されてれば、あなたも愛されてる、誰よりも。論理的におかしいじゃないかっていうことになってくるとね、必ず質問が出てくると思います。あるいは、おかしいぞっていうことが出てくると思うんですね。でもそれは皆さん知ってるように、私は誰よりも愛されているような神様の愛を持って愛されているわけですね。で、皆さん一人一人も、誰よりも愛されているっていうような愛を持って神様に愛されているわけ。ですから、私は最高の愛を持って愛されていますし、皆さんも最高の愛を持って愛されていますし、表現の問題ですね。誰でも愛されているのです。そしてね、その表現の問題の中で一つ問題が起こっていくわけですね。愛されているものは試練に遭うということなんです。だからね、一番気にしないといけないのはね、何の問題もないっていう人ね。これはね、気にしないといけない。主の手がないぞって、ね。だって書いてあるんだから、愛されている証拠としていろんな取り扱いを受けますよって書いてあるんだから、取り扱いを受けてないっていうのは、これは愛されていることを気にしないといけないと。具体的にね。 じゃあどうしたらそのいろんな事柄が起こってくるのかっていうとですね、さらに深い祝福を神様が与えようとしているわけですが、そのために、試練とか問題を通るっていう道筋を神様が用意しているってことです。一つはいろんな問題とか病気の中で我々がさらに満たされるものとなる、また信仰あるいは霊性が整えられることを通してですね、私たちを通してさらに神様の技が起こるようになると、これなんですね。で、私はですね、印象的な体験をいたしました。もう終わりの時間だな。それは何かというと、神様の働きをしたいという献身をしたんですよね。その半月後に病気が発見されたんですね。そして非常にもう死にそうになったり、手術をしたり、入院をしたり、療養したり、大変な状況になってきました。でもですね、私その時ね、閉めたと思ったんですね。みんなが大変な状況ですね、どうなるか分かんないって言ってる時に、私全く違う考えでした。それはどういう考えなのかっていうと、私の信奉するジョージ・ミューラーとかね、ハドソン・テラーとかね、オズワルド・スミスとか、そういう伝道者のね、伝記を読んでいたんですね。それでね、分かったんですね。何が分かったのかって、すごい困難にあってると。で、私の信奉する伝道者はね、みんなね、病気になってると。具体的にね、まあ、ある方々は精神の病に入ってると。で、その時にね、見えたんですよ。あ、これね、主がある伝道者、あるタイプの伝道者を立て上げる道なんだなと思って。そうするとね、私にまだそれがないから、それなんないといけないんじゃないか。変な話なんですけど、私ね、はっきりそう思ってたんだよ。だから病気になった時にね、大変ですねと思ったんだけど、閉めたと思ったんです。これでね、あるパターンに乗ったぞと思ったんですね。で、その時に私思ったんです。入院がまだないと。で、入院したら閉めたと思ったんですね。これパターンに乗ったぞと。で、私ね、まだ、まずいなと思ったんですね。結構みんな手術やってる。で、まだ手術受けてないから、これまだ手術が足りないなと思ったんですね。で、手術になった時にみんなはね、なんと不幸が私に起こったっていう顔をしたんですがね、私やったと思ったんですね。これで伝道者としていけると思ったんですね。で、その時に私思ったんですね。結構みんなね、心臓停止寸前にっていう、死にそうになってる。いや、私ね、思ったんだ。はっきりね、これ伝道者としてね、一度ね、死ぬ直前になるってことは 大きな意味があるの。で、明らかに、こういう道を通してね、建てられてるから、祝福が与えられてるから、これはね、一度そういう目にあった方がいいかな、と思ってですね。そしたら死にそうになったんです。で、その時ね、私ね、自己満足してましたよね。やった！これでいける！ってね。それでね、確かに、ね、そういう事柄はね、伝道者になる前の大きな備えとね、力となってきました。で、その時に何かって試練とか困難です。じゃあ試練とか困難が益になる人と益にならない人に分かれるのはどういうわけかっていうことですが、要するにこういうことですね。信仰の対応を取る時に試練困難における神の恵みが豊かに現れてきますが、しかし信仰の対応を取らない時、なんで私だけこんな目に遭うと。ね、こういうふうにあるのは裁かれてるのかもしれないとかね。そういうふうな対応を取るときに、試練とか困難を通しての神の恵みを見ないということが起こってきます。で、これはですね、何かっていうと、問題とか困難とか病とかに対してね、こういうものだという聖書の説明に反しちゃうわけですね。文句とかつぶやきとか、あるいはどうしてこういう目に遭うとき。そうするとね、主がなそうとしている働きが止まっちゃうわけです。しかし感謝しね、神様に従い、その試練の中で神様を讃え、主の御心を行うときに、信仰が働くから、その試練とか困難を通しての主の技が起こってくるっていうことをね、覚えておいてください。だから、愛されてる子は、問題が起こる。しかしその問題はね、解決しない問題じゃなくて、益となる問題であって、 祝福と大きく変化してくるし、どんどん皆さんが働く上でね、大きな土台となってくるということをね、覚えておいてください。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と宮沢を出してください。始めたことを途中でやめちゃった人がいますが、しっかりと立ってやり続けること、やり続け、やり通すことによって栄光が表されます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と宮沢を出してください。何か基本的な聖書を読むとか、祈るとか、そこに集中すべき人がいます。この後にいろんなこの祝福が現れてくる中で、その土台を強めることによって、確かなものとなってきます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と宮沢を出してください。何か遠くを示された方がいらっしゃるんですが、その間において、しっかりと主に従い、また教会に従い、御心を行う中で、道筋が出てきます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと。それでは、おのおので癒しのためにお祈りください。天の様、お一人お人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエスキリストの宮やってみず、病の霊を、今すぐお一人お人の体と精神ください。イエスキリストの宮やってみず、病を、今すぐお一人お人の体と精神ください。イエスキリストの宮やって、お一人お人の体と精神めず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエスキリストの宮やって、お一人お人の体と精神に癒しを宣言する。ちょっとインフルエンザにかかっている方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。これ癒されたということがはっきりと知らされます。鼻と喉が悪い方がいらっしゃいますが、これが癒されました。腰が悪い方がいらっしゃいましたけど、これが癒されました。イエスキリストの宮やって、お一人お人の体と精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同ともに、常しえにありますように。アーメン。はい、どうぞお座りください。報告をいたします。司法の内側をご覧ください。司法じゃないか。作り音をご覧ください。2時からと7時から2月5日、殉教聖会が行われます。この教会ではこの場所で、それにオンラインで合わせます。はい。それから九州聖会、柏聖会がありますので、お祈りください。白馬スネマキャンプの申し込みですね。ぜひ皆さんいらっしゃってください。白馬クリスチャンフィルムフェスティバルの応募締め切りは2月6日になりました。はい。だから2月6日までね。感謝と賛美とリバイバルキャンプの日程が決まりました。どうぞ来られる方はぜひいらっしゃってください。ゴスペルショーケースに出たい方は登録をしてください。ただ人数的に言って無理な場合もありますので、ね、それはご了承ください。ただ、飛行機代は、15人ぐらい安いんじゃないかな。だから早い方がいいですね。多分その値段が出てくると思います。ロサンゼルスで行います。来週の東京カリスマで、J ゴスペルのコンテストが行われます。関東予選ですね。はい、J ゴスペルフェスが土曜日に行われます。11時半から3時30分。代々木公園ですね。あったかいように乗って、ください。雨降らないように。 癒しの集会は土曜日6時半より行われます。感謝の全式とか4時半より。あとはいつもの通りです。はい、報告お願いします。
20年3月4日から3月6日の日程で白馬スネルゴイキャンプが行われます。このキャンプはどなたでもご参加いただけます。北アルプスの天然雪 100% のパウダースノーが大人気のスキー場があるヨーロッパ風リゾートホテルでの朝夕の正解三鷹の賜物実践集中講座、白馬クリスチャンフィルムフェスティバル、各種セミナー、スキースノーボードなど皆様に楽しんでいただける充実したプログラムとなっております。お早めのお申し込みをお待ちしています。東京アンテオケ協会の方で手渡しでの申し込み受付は小畑伝道師、樋口伝道師、早川伝道師、王の姉まで参加登録費を添えてお渡しください。白馬クリスチャンフィルムフェスティバルの募集を開始します。応募締め切りは2020年2月6日となります。詳しい内容は白馬スネルゴイキャンプホームページにてご確認をお願いいたします。2月8日土曜日6時半から教会会堂で癒しの集いが待たれます。体と精神の病や人間関係の問題なども無料でお祈りいたします。当日のオンライン中継や保存版もございます。どちらの方でも歓迎いたします。ペッパーも YouTuber としてデビューしようかしら。お知らせは以上です。
はい、どうもありがとうございました。これで終わります。